空間で7を有する30の音。その1、展開ヒートアップしてもしては、いかに次の行為。展開で感情的になると衝動的な行為をしがちです。しかし、展開とはいえ、抵抗があります。展開ヒートアップしてもしてはいかに行為があります。次の行為は展開の種類に関わらずしないように心がけてください。大人としても社会人としても心がけておきたいポイントです。暴言で相手を罵る。映画やドラマでよく見たらしいんですが、現実では最後の勝利です。展開ヒートアップしても暴言で相手を罵る行為は不適切です。体に傷つかなくても心に傷つきます。心の傷も深ければ一生懸命の場合があります。悪いのは相手だとしてもそれで暴言が許されるわけではありません。お互いが暴言の付き合うことになればますます展開がヒートアップして収集がつかなくなります。お互いが傷つくだけで建設的な話し合うことがなくなります。子供の喧嘩と変わらなく、おとなしくなりません。激しい言葉で相手を攻撃したい気持ちになったとしてもその衝動を抑えられるようなことです。暴言を吐きたくなっても喉の心で止めておきましょう。暴力を振る。どんなに感情が高くても殴るなどの暴行は言語道断です。暴力は人として最低の行為。どれだけ練習や地位が高いと暴力は許されません。暴力を振るは今まで培ってきた絆の思いでも全てが死にます。理性と自制心の失った行為の先にあるのは後悔しかありません。激しい痛みの間としても暴たとえ相手を傷つけなくても刃物を受けるというような問題です。刃物で押せば何とかなるという考えは刃に季節です。鋭い凶器を人に向けるのはやらない人間であることを応援しているのと同じです。動物園に許されると変わりません。鋭い凶器を人に向けたことで相手は恐怖や緊張で意識して建設的な刃物ができなくなります。毎日相手を傷つけるようなことがあれば命に関わります。小さな刃物でも殺傷能力があります。冗談であってもしていいことといけないことがあります。仮に気持ちだとしても絶対刃物を受けるようなことは避けてください。物を投げ捨て。暴力ではありませんが物を投げ捨てることもよくありません。感情を混ぜて押さえや炎など物を投げたことで刃物には何の役にも立ちません。物を投げても一度行われれば大きな刃物があります。最悪命に関わる可能性もゼロではありません。意を飛び出しても行く先がなければ元に迷うだけです。同棲をしているなら解約や引っ越しの手続きがあります。どうしても部屋にいたくないなら飛び出すのではなく散歩をしましょう。少し外を歩いて風が当たってくると一手が出かけます。しばらく外を歩いていれば気持ちが落ち着き冷静な症状を取り戻せるでしょう。変化としてはいけない行為に注意する。夫婦変化で仲を良くする30の方法。その2、変化をした時の6つの2番。パートナーと変化をした時2番に困ることがあります。同じ部屋で暮らしているなら今でも相手と顔を合わさなければいけません。たとえ自分の口があったとしても同じ部屋の下で一緒に暮らしていることに変わりません。とにかく会いたくない、カオスが見たくないと思うこともあるはずです。変化をした時の一時的な逃げ場としては次の6つが代表的です。逃げ場1、実家。実家がしゃがない実家で暮らす両親も歓迎してくれるなら実家は逃げ場として最適な場所になるでしょう。実家から宿泊費用もかからず家族がいるので安心です。習い事してもあくまで実家なので迷惑になりません。ただし親に余計な心配をかけさせる場合があるためその点には注意が必要です。2番、友人宅。許可さえあれば友人宅も庭の選択肢をしてやるんです。しかし友人なら困っているあなたを受け入れてくれるでしょう。ただし友人にも都合があるので居候や習いは避けておくのもならです。この点には気にしないでいいよと言ってくれていたとしても社交辞令である可能性があります。2番3、24時間営業の店。人の過ごす程度なら24時間営業の店が使えます。例えば24時間営業の3人ですから加速する点です。空港の板店内で飲んだり食べたりできるので快適です。あくまで店に迷惑をかけないことが条件ですが常識の範囲なら利用価値は十分でしょう。ただし混み合う時間帯には注意が必要です。店が混み合ってきたら退出する機会を行いましょう。2番4、健康ランド。健康ランドは入浴施設を中心に休憩室、ゲームセンター、レストランなどもあり、利用者にとってです。誰も迷惑をかけることがないためいつでも気軽に使えます。他にも余裕さえあれば長居することも可能です。ホテルに比べて費用が安くするメリットがありますが、熟睡するには厳しい場合があります。2番5、ネットカフェ。ネットカフェも変化した時の逃げ場として利用価値があります。漫画を読んだりインターネットを楽しんだりしているうちに気持ちも紛れているでしょう。短時間の逃げ場ならさほど費用もかかりません。完全ならネットカフェでも十分でしょう。ネットカフェの中にはシャワーや話し室など宿泊施設を兼ね備えたこともあります。時間に応じて費用は高めますが、数学制度なら低い予算で済ませられるはずです。2番6、ビジネスホテル。誰も干渉されず、一人で快適に過ごしたいならビジネスホテルです。低料金で強制に充電を置いたビジネスホテルは生活に必要なものが所持しています。ホテルによってはクリーンルームを設けているところもあるためです。ただし、ホテルを2番にするなら費用に注意が必要です。低料金を利用しても、連泊する費用がかかるため、計画的に利用するのがいいでしょう。変化をした時の6つの見方を把握しておく。夫婦変化で仲を良くする30の方法。その3、まず、会う回数を増やすことから始めよう。仲間はまず会う回数を増やしましょう。いきなり仲間に抵抗があるなら会う回数を増やすだけができるはずです。自分から相手のそばに近寄り、会う状態を作ります。変化などは相手の苦手意識に働き、近寄ることを考えたいと思うでしょう。変化に抵抗感があれば近寄るだけでも書き出すという人もいるかもしれません。もちろん物理的な距離を取ることが必要なこともあります。変化で興奮が強い状態なら冷静を取り戻すために一度離れて落ち着く時間も必要です。人になり冷静な気持ちになれば安静の面も出てくるでしょう。しかし、今反省したことであって話をしなければ仲間の仲間の仕様がありません。ずっと離れたままでは許すことはできても仲間はできない。夫婦が簡単に別れるわけはありません。本当に二度と会いたくないなら離婚を選択するしかなくなります。仲間の引っ張りをするためには相手と会って話をする必要があります。そのためにはまずそばに近寄って会う回数を増やしていくことが大切です。会話は少なくてもいい。最初は会話がなくても構いません。まずそばに近づき会う状態を作りましょう。そばに近寄ると話しやすくなります。お互いの気配を感じられたり、お互いの様子が分かったりします。慎重にいることが普通になるとだんだん距離を置くことができて、違和感も抵抗感も小さくなります。気持ちに余裕が出てればだんだん距離を置く欲求も高まっていくでしょう。二人が取り合わせになり、心地よい雰囲気になれば、手に触れてみるのもいいでしょう。会うことに抵抗感がなくなれば、仲間は半分成功したようなもの。相手と話すチャンスができれば、そこから仲間の居心地を満たせます。まずそばに近寄って会う回数を増やす。夫婦変態で仲間を良くする30の方法。その4、仲間は些細な日常会話から始めよう。いきなり謝るのは抵抗があります。もちろん勇気を出して謝るならそういうことはありません。変化の雰囲気を振り切って、きちんと話しなければ仲間も早くできるでしょう。しかし、喧嘩をした後は、いい意味した雰囲気が流れます。謝りなくても、インタビューと抵抗感が流れまして、声を張りにくいことも多いのではないでしょうか。お互いが気を引かなくなると、どんどん生活が追いついてしまいます。そんな時は、もっと手軽に仲間を始めることがあります。日常会話から始めることです。最初は一言で終わりたいまでいいのです。お互いをおやすみ。行ってきます。行ってらっしゃい。ただいま、お互い。今日の夕食は何か食べたい。ここはお薬でも飲む。週末、どこかに出かけてない。買い物に行くけど何か買っておくのもある。一言で終わり日常会話から喧嘩雰囲気が流れても、声を張りやすいのではないでしょうか。些細な一言なら相手にとっても返事がしやすいでしょう。一言でもいいので言葉のやり取りをすることが大切です。もし無視されたとしても諦めず声をかけていきましょう。最初は一言しか話ができなくても根気よく毎日続けていくうちに少しずつ話ができるようになります。一言で話せるようになれば二言で話すようにする。二言で話せるようになればもう少し会話を増やしていく。雰囲気を笑わせていくといつか普通に話ができるようになっています。普通に話ができるようになったことであの時はごめんねと謝れば朝に仲直りになります。日常会話を通して少しずつ仲直りをしていく。夫婦変態で仲直りをする30の方法。その後、相手の良いところを思い出して抵抗感が和らぐ。パートナーの良いところを思い出しましょう。喧嘩をした後は相手が嫌いでたまらないでしょう。そんなことこそパートナーの良いところを思い出してください。相手の悪いところは考えないようにして良いところだけ思い出すようにします。長所や善だけ着目しましょう。変化の場合は相手の嫌なところしか見えないかもしれませんが、心を大きくして相手の良いところを思い出してみてください。じっくり考えると思い出せるはずです。物事に対し、性格が優しい、行動力がある、笑顔が素敵、頭の回転が早い、素直な感情を手伝ってくれる、些細なことでもしっかり受け止めてくれる。長く付き合っている関係なら相手の良いところがいくつか見つかるはずです。一つや二つだけでなく、できるだけたくさん思い出しましょう。しっかり考えれば少なくとも10個以上は思い出せるはずです。すぐ忘れそうな髪が染めておくといいでしょう。長所や善を思い出したら次はその素晴らしさを求めましょう。すごいよね、素晴らしいね、立派だよねと思うだけでいい。変化した相手を求めるのは心苦しい時かもしれませんが、ぜひ挑戦してみてください。深呼吸をして冷静になっていれば挑戦できるはずです。相手の長所や見てなど良いところを思い出しているうちに、変化による変化も小さくなっていくでしょう。大体だった相手の印象も和らいでいくはずです。許せないことがあっても、だんだん許す気持ちも強くなっていくはずです。こんなに素敵な人の中から笑えるなんて考えられない。早く素直に仲直りした方がいいよね。はっと現実に気づき、優しい気持ちを取り戻せるでしょう。許せないことがあっても、だんだん許す気持ちが強くなるはずです。相手の良いところを思い出す。夫婦変態で仲直りをする30の方法。その6、大事に残しておいたラベターが最後の気を強いものになる。昔もらったラベターはまだ残っていますが、紙のラベターに必ず例のラベターでも構いません。人生でラベターを思い出したら数えるでしょう。特別なラベターなら大事に残している人も多いのではないでしょうか。 もし乗っていなら喧嘩をした後こそぜひ読み返してください。喧嘩の後でまだ心は落ち着いていないかもしれませんが、とりあえず読み返さなければなりません。ナビタを読み返すことで当時にタイムスリップできます。付き合い始めた当時の記憶や感情が蘇り、不思議な気持ちに包まれるでしょう。懐かしい内容だな。この子はすごく仲良かったよね。またこの時のような関係に戻りたい。ナビタを読んでいるうちに初心に戻りたい。懐かしかったり恥ずかしい感じたりするでしょう。ナビタには愛が回復されているので心に余裕を持たせる力があります。懐かしい感情に包まれると嫌がしていた気持ちも収まっていくでしょう。ナビタを読み終わる頃はきっと仲直りした気持ちが高まっているはずです。大事に残しておいたナビタが最後の気を吸うものになるのです。昔もらったナビタを読み返して仲直りした気持ちを高める。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法。そのなら、できるだけ普段と同じ態度でして緊張感が和らぐ。喧嘩をしてもできるだけ普段と同じ態度でするようにしましょう。喧嘩の後は心理的な抵抗感や喧嘩感が強く普段と同じにするのは難しいかもしれません。あまり話したくないので口を出さないでしょう。顔を見たくないので目を合わせなくなるでしょう。相手と会いたくないので避けるようになるでしょう。喧嘩の後はしばらく息した雰囲気が漂い普段と違った態度になるのも当然です。しかし嫌な態度になることだと喧嘩を傷つけることになります。近寄らないでください。まだ怒っています。絶対許さないという暗黙のメッセージを発してしまいます。近寄らない雰囲気になると相手は接したいと思います。嫌な態度を見せたことでいいことはなく相手と距離ができるだけ。相手は仲直りしたくてもあなたが嫌な態度を見せると仲直りの機会を失うのです。早く仲直りしたいなら喧嘩の後も普段と同じ態度でするようにしましょう。完全に同じ態度は難しくてもできるだけ同じ態度を心がけることができるはずです。口数は減らさずいつも通り話をします。顔を逸らさずきちんと相手を見ます。特別されることもなくいつも通り接します。喧嘩のことはすっかり忘れたと今までの態度で接します。抵抗感や喧嘩になって難しいかもしれませんができるだけ心がけてみてください。実際はまだ怒っていても表向きは気にしない態度を見せることが大切です。できるだけ普段と同じ態度ですると緊張感が和らぐことができます。あなたが普段と同じ態度なら相手もあなたに接しやすくなります。喧嘩の余裕が小さければ小さいほど相手は素直にごめんねと謝りやすくなります。喧嘩の後でもできるだけ普段と同じ態度です。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法。その8、同じ行動をすることは仲直りのチャンスを作ることになる。仲直りをするために意識したいのは同じ行動です。つまり機械で一緒に行動するということです。喧嘩をした相手は別々に行動したいと思うでしょう。普段は一緒に行動していても喧嘩の後は会いたくないと思うはずです。反発力が働いて別々に行動しないです。しかし別々に行動しているとお互いの心も別々のままになります。仲悪い雰囲気が漂うや行動に現れると仲直りのチャンスをつかみにくくなります。物理的な距離が離れると心の距離もどんどん離れていくと、いつしか2人の心の距離は縮められないことが離れてしまっているのです。仲直りのチャンスは自然とやっているのではなく自分から繰り出していくもの。積極的な仲直りとしてまず自分から相手に近づき同じ行動を行いましょう。同じ行動をすることは仲直りのチャンスをすることになります。抵抗感があっても無理でなくてもいい。気が済まなくて多いに結構。とりあえず同じ行動をするだけでいいのです。相手はどうしてくれるのと思うかもしれません。例えば、相手がちょっと散歩していると言ったときは、私も一緒に散歩すると言ってついていきましょう。二人で散歩していれば、必ず会話のチャンスになります。相手がコンビニに買い物をしていると言ったときは、私も一緒に行くと言ってついていきましょう。一緒に行動をしていると仲が悪くても良いような雰囲気が出てくるでしょう。二人で同じ行動をしているうちに、変な雰囲気はどこかへ吹き込んでいるでしょう。相手と愛情を長い意識が刺激され、仲がしやすくなるのです。抵抗感があってもできるだけ同じ行動を行われる。夫婦喧嘩で仲がする30の方法。その9、一言の返事では会話が続かない。喧嘩の後こそ長いの返事を意識する。喧嘩の後の会話は一言になりやすい。相手から話しかけられても短い返事だって。はい、いえ、そうだね。大丈夫。待たせる。喧嘩をしてからかっているので、必要最小限の会話で終わらせたいと思う。一言であってもまだ返事をするだけでいいのですが、やはり十分ではありません。一言の返事では会話が続かず、仲直りのチャンスを失います。つらい雰囲気が漂い、一分以上。機械的な相手で心は温かみを感じられません。相手から話しかけた時、長めの返事に用意してください。長めの返事をすると、会話を楽しんでいる雰囲気が出て、ミスして関係を割りやすくなります。例えば、相手から今日の夕食は何がいいと聞かれたとします。普通でいいよ、何でもいいよ、彼がいいといった一言の返事より長めの返事を意識します。そうだな、今日は久しぶりにカレーが食べたから、野菜がたくさん入ったカレーが嬉しい。何か手伝いことはある。きちんと文章になりながら、きちんと会話をしているという雰囲気になります。会話の価値を成立するので会話が続きやすくなるのです。この時ニコニコしながら返事ができればさらに好印象です。明るい表情で長めの返事をすると喧嘩の手間を持っていないといった雰囲気が醸し出されます。ポジティブなメッセージを伝えることができるので仲直りもしやすくなるのです。話しかけられた時は長めの返事を意識する。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法。その10、毎日作る弁当や料理に仲直りのチャンスがある。仲直りのチャンスは日々の食事になります。もし毎日弁当や料理を作っているなら食費を加えてみましょう。例えば弁当です。弁当をするときに頭の上に海苔やごまを使ってメッセージを書いてみましょう。昼食で弁当の差を開けた時ごめんねといったメッセージが飛び込んでくれば微笑ましく思うでしょう。可愛い雰囲気が出るので心が和みます。ピリピリした気持ちも消えてなくなっていくでしょう。朝食や夕食をするときもチャンスがあります。ケチャップやマヨネーズを使って伝えたメッセージを書いてみるのもいいでしょう。長いメッセージは書きませんが一言くらいならかけるでしょう。たった一言のメッセージでも印象は抜群です。一言のメッセージだからこそ心に響きます。言葉だけでなく頭の上に書いてみるとますます雰囲気が良くなります。もう少し長いメッセージを伝えたいならメモを書きます。メモに簡単な絵を書いてみると可愛い雰囲気も出せます。メッセージを書いたメモを弁当箱と一緒に入れたり、作った食事の脇に置いたりします。食事を食べるときに添えたメモも一緒に読んでくれるでしょう。大切なのは仲直りをしたいという気持ちを伝えること。仲直りをしたい気持ちが伝わるならメッセージは何でも構いません。伝えなければ伝わりません。仲直りをしたい気持ちが伝われば相手も正しいことを伝えてくれるでしょう。弁当や料理に仲直りをしたいメッセージを書いてみる。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法。その11、パートナーの機嫌が良くなるポイントを刺激しよう。パートナーはどんな時に機嫌が良くなりますか。仲直りのきっかけ作りとしてパートナーの機嫌が良くなるポイントを刺激しましょう。パートナーの機嫌が良くなるポイントを思い出してください。人はそれぞれには好みがあります。パートナーの性格を知っているならきっといくつか見つかるはずです。好物を食べるとニコニコする。趣味の話をすると楽しそうな様子に変わる。お気に入りの女の子と穏やかな表情になる。人は誰でも自分の好みに接するとポジティブな色に変わります。気持ちが高くて元気も出てきます。パートナーの機嫌が良くなるポイントを刺激して仲直りのきっかけ結びつけるのがポイントです。例えばパートナーの好物が何だとします。料理中に好きなメモを増えると自分の好きな食べ物に機嫌が良くなるでしょう。パートナーの趣味が通院だとします。通院の笑いが増えれば自分の好きな笑いなので積極的に答えてくれるでしょう。自然と会話量が増えてコミュニケーションが活性化され、新しい雰囲気が和らぎやすくなります。またパートナーのお気に入りの女の子と会えるのもいいアイデアです。部屋の中で最悪の気に入りの女の子と話すと雰囲気が和らぐでしょう。お気に入りの女の子と聞いているうちにパートナーの緊張が増えて機嫌が良くなるでしょう。自然とパートナーの機嫌が良くなるのを待つのではありません。自分から機嫌が良くなるようにしていくことが大切です。意図的に機嫌が良くなってもらうようにすれば仲直りのチャンスになります。パートナーの機嫌が良くなるポイントを刺激する。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法。その12、相手を他人と割り切って考えると心の視野も広くなる。相手を他人と割り切って考えてみませんか。2人の付き合いが長くなるにつれて、意思の対という考え方が強くなるです。2人の時間が長くなるにつれて、思い出や共通体験が増えたり、絆も愛着も深まったりします。お互いに対して何でも笑えるようになると、2人の一人であるような感覚になるでしょう。心も体も結びついた関係がなおさらです。2人の関係が深まるにつれて、相手は自分のことを理解しているはずという期待値も大きくなります。しかし、たとえ親しい人でも結局は他人です。あえて相手を他人と割り切って考えてみてください。喧嘩をして嫌がらせていることこそ必要な考え方です。夫婦であっても、物理的には別々です。夫婦であっても、元を食べれば他人同士。ずっと話したように考えると、若干刺激力が強くなり、物事を冷静に見ることができるようになります。興奮していた消耗も落ち相手と他人と思えば理解してもらえなくても仕方ないという考え方ができるはずです。夫婦でも時には突き放したような考え方も必要です。相手と他人と割り切って考えると心の視野も広くなります。相手と他人と割り切って考えてみる。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法。その13、喧嘩に入ったとしても一緒に寝れば修復も早くなる。喧嘩をした後こそ一緒に寝ましょう。普段一緒に寝ている夫婦なら喧嘩の後は別々に寝たいでしょう。腹が立っていると遠足同士の磁石のように反発力が生まれます。顔を合わせたくない。一緒に寝ることではない。寝る場所を分けたい。腹が立っていればそれは正直な気持ちであり普通の感覚です。喧嘩の後は相手と話すことが会いたくないと思うはず。一緒に寝なんてとんでもないと思うかもしれません。しかし、別々に寝てしまうと、最後の距離は離れたままになるでしょう。物理的に距離が離れるため、接触の機会がなくなります。別々に寝る気がすれば、今度は元の状態に戻りにくくなります。日々はどんどん大きな修復できないことが出てしまいます。少し抵抗がありますが、喧嘩で離れていても一緒に寝ることができましょう。喧嘩までも普段通り一緒に寝られていい。たとえ大喧嘩までも抵抗感を振り払って一緒に寝るのが良い。別途は寝る場所であると同時に普段を改善する場所でもあります。一緒に寝ると、一度離れた際の心を近づける効果があります。最初は喧嘩が違和感があっても、だんだん仲良い雰囲気が戻って仲良いしやすくなります。普段別々に寝ていたとしても、今日は一緒に寝ようと誘ってみましょう。喧嘩中なのにどうして一緒に寝ないといけないのと言われても、喧嘩までから一緒に寝ると言いたいします。夫婦ですから積極的な仲良いを心がけたい。 仲良くするためなら、時は抵抗感に逆らうことも必要です。喧嘩で2人の関係に火が入っても一瞬で主婦が早くなります。喧嘩で腹が立っていても一瞬で。夫婦喧嘩で仲良くする30の方法。その14、相手が喜ぶプレゼントを送って仲良くのきっかけにする。相手の怒りを収めるためにプレゼントを送ってみましょう。夫婦喧嘩で仲良くしたいとき、相手が喜ぶプレゼントを送って仲良くのきっかけにします。例えば、相手が前から欲しがっていたものがあるなら、サプライズでプレゼントを送ってみましょう。前から欲しがっていたものがあるね。これで優勢よ。物で相手をするような方法で癒し感じるかもしれません。確かに恋は独自であり、困難の夢です。お互いで人の気持ちをコントロールする印象を持ち、ぜひと感じる人もいるでしょう。しかし、完全に悪い手段とは言い切れません。反省していると、言葉で謝るより何らかの形で示した方が具体的です。わざわざ水を切っているなら、誠意や本気で仲良くしたい気持ちが伝わります。悪い手段でもなければ、非常手段でもありません。サプライズでプレゼントを送れば、相手はプロセスを喜びに繋がります。たとえ、仲良くなりなくても、相手の怒りは一定程度収まるでしょう。夫婦喧嘩で仲良くしたいとき、選択肢の一つにはなるはずです。ただし、プレゼントをやめたら注意してください。プレゼントをやめたら相手が喜ぶのがポイントです。腰もないプレゼントをされたことで、効果が乏しかったり、逆効果になったりする場合があります。相手が喜ぶのが多いならば、この機会にプレゼントを送ってみてはいかがでしょうか。サプライズで相手が喜ぶプレゼントを送ってみる。夫婦喧嘩で仲良くする30の方法。その規模、カジノスライキ作戦で仲良くなす。仲良くなす方法の一つにカジノスライキ作戦があります。スライキは労働者が自分たちの要求を通す手段として仕事をすることという意味があります。時々ニュースで見かけるスライキ運動ですが、仲良くなす方法として応用できます。いわゆるスライキの縦バージョンといったところです。夫婦で暮らしているなら、家事を2人で分担しているでしょう。喧嘩で仲が悪くなったことをきっかけに家事判定をすべてとしています。自分が担当している家事はすべてとします。炊事も洗濯も掃除もしない。もちろん単に家事を一つするわけではありません。仲良くしているなら家事をしないという要求を突きつけながら主張します。今まで通っていた家事ができなくなると日常生活が学らず大きな問題状態になります。急に家事を再開すると相手は大変困るでしょう。最初は何度も相手もだんだん苦しくなっていくでしょう。最終的に相手は家事を苦しさに耐えられずバカだった。仲良くすると譲歩してくれる可能性があります。ただしこの方法はインパクトが強いため試すなら慎重になってください。家庭内のストレスを増やすことになるため時には逆効果になる可能性もあります。スマートは言いたい方法ですが時と場合によっては効果的な手段になるでしょう。仲良くしているなら家事をしないという要求を突きつけて家事のストライキを起こす。夫婦喧嘩で仲良くする30の方法。その16、わざと詰めた様子を見せて相手の同情を誘う。わざと詰めた様子を見せると仲のようにきっかけを作れるかもしれません。もちろん詰めるはスマートは言いたい方法です。詰めといえば精神の未熟な子供がするものというイメージがあります。デパートの持ち上げの前で立って、ただ怒れる子供のようなもの。幼い子供がするならありますが、成熟した大人がするのは少し勇気がいるでしょう。しかし、時と場合によっては仲のような有効な手段になることもあります。わざと相手に背中を向ける。話しかけられても無視をする。相手の前で粛しないために。本当に詰めるのではなく、もちろんあくまで演技です。わざと詰めた様子を見せていると、だんだん相手は心配や不安になっていくでしょう。いずれ相手はだんだん同情の気持ちが湧いてくるに違いありません。しばらくすれば相手が謝ってきたり、話し合いの場を作ってくれたり、相手が先に戻してくれるはずです。毎回試せるわけではありませんが、時と場合によっては効果的な方法になることもあるでしょう。ただし、注意点があります。この方法は相手の心の大きい人である場合になります。相手の心の狭い人なら、無理や逆効果になることがあります。例えば、育児の人だと思われるだけで仲良いが進展しないこともあるでしょう。鬱陶しい、育児がないなど思われる可能性も否定できません。お互いとも進展しないと、ますます仲良いが閉じることがあります。詰めた時、きちんと構ってくれるような必要最小限に試してみてもよいでしょう。わざと詰めて相手の同情を誘う。夫婦喧嘩で仲良いをする30の方法。その理由なら、時は演技も必要。家が出てきくで相手を同情させる。仲良いをなす方法の一つとして家が出てきくにあります。もちろん本当に家を出てくるのではなく、あくまで不意です。今から家出するかのようにわざと水を始めます。数生相続して家に電子機、生活用品などを詰め込みます。水をしている様子を見た相手は本当に出てきたかもしれないと心配するでしょう。もう無理、もう出ない。こんな生活は耐えられない。ぶつぶつ言いながら水を寄せればさらに不安が湧きます。わざと相手を動かせる。この状態が相手のことを引き出しやすくなるため、仲良いをしやすくなる可能性があります。時は演技も必要です。スマートは言いたい方法ですが、状況が許すなら効果的な手段の一つになるでしょう。ただし、この方法にはリスクがあります。出てくるようなことで相手が動揺しないことも考えられます。場合によっては、人のことがさっさと出てきて、取り下げてくるかもしれません。強く発言をしたり、出てくるようなリスクにすると、途中で後にしなくなることがあります。出てくるようになったのに、出てくるようになったという状況は避けたいところ。少なからず見える状況と言えるでしょう。家が出てくるようなリスクを認識した上で、足りない出ることができるのが何です。家を出てくる相手を動揺させ、仲良いをしやすい状況にする。夫婦喧嘩で仲良いをする30の方法。その18、たっぷり気持ちを綴った手紙を送ってみる。仲良いは時には手紙も有効です。行動では気持ちの付き合いになるので、なかなか仲良いが難しいこともあるでしょう。だって話す手段にこだわらず、場合によっては手紙という手段も選択肢に入れてください。家で押さえたり、面会拒否を押さえたりなどあって話をするのが難しい場面も有効な手段です。手紙は相手の都合のいい時間に読んでもらえるといいと思います。手紙はゆっくり言葉をやめながら書けるため自分にやっている人もいるでしょう。自分の思いや気持ちをしっかり書き継ぎます。自分が悪かったこと、喧嘩をして交代していること、仲良いをしたいこと、伝えたい気持ちを話すことなく伝えられるようしっかり書きます。特に大切なのはたっぷり書くという点です。2001枚でもいいのですが、できれば3枚以上になるようたっぷり書いてみましょう。本気で仲良いをしたいなら2003枚ぐらいはないと書けるはずです。もちろん印刷ではなく手書きなしです。自分が持っている気持ちを積み重ねず全て伝えるようたっぷり書いてみます。書いて書いて書きまくる。少し文章が変になっても気にしません。余裕があれば5枚でも10枚でも構いません。両者大手が言われてはありませんが、対応の文字を通して本気で仲良いをしたい気持ちだけは伝わるでしょう。自分のところに薄い手紙が送られてくれば、ように圧倒されるでしょう。いくら相手が追っていても、これだけ反省していながら仲良いをしないといけないという気持ちになるはずです。現在社会はすっかりデジタルの時代です。情報のやり取りはデジタルが多い昨今ですが、こんな時代からこそ、仲良いをしないのが大事です。普段手紙を書かない人でもぜひ挑戦してみてください。普段手紙を書かない人の方が内政があって、ますます相手の心を動かしやすくなるはずです。たっぷり気持ちを綴った手紙を送ってみる。夫婦喧嘩で仲良いをする30の方法。その19、仲良いの話し合いは相手の腹を満たした時のベストタイミング。仲良いの話し合いはタイミングが大切です。まず相手が夫婦のことは避けた方がいいでしょう。夫婦のとき嫌したことはありませんか。嫌なことがあったわけでもないのに夫婦というだけで自然と気分が悪くなった経験があるのではないでしょうか。夫婦のときは力も元気も気分も湧いてきません。人は腹が減っているだけで嫌がしやすくなる性質があります。脳のエネルギーにはブドウ糖です。夫婦になると血液に含まれるブドウ糖が不足するため脳の働きも悪くなります。嫌や集中力が低下するためか不機嫌も生じているのです。逆のパターンもあります。食事の後嬉しい出来事があったわけでもないのに自然と悪い気持ちになった経験がありませんか。美味しい料理を食べたら腹が減らなく心を満たされた気持ちになります。しっかり食事をした後はブドウ糖が補給されるため脳の回転も向上して気分も良くなります。そのため仲良いの話し合いは夫婦を満たしたタイミングを選ぶのがポイントです。例えば食事後です。美味しい料理を食べて夫婦を満たした後なら相手は腹も心も満足して気分が良くなっているでしょう。その時に仲良いの話し合いをすればいつもよりスムーズに話が進められます。腹を満たした直後なら何個の人も素直になりやすい。口数の少ない人もたくさん話しやすい。言い方したことも言いやすくなるでしょう。気持ちが悪くなってどんな話も肯定的に受け止めやすくなります。仲良いの話し合いは相手の腹を満たした時がベストタイミングです。仲良いの話し合いは相手の腹を満たしたタイミングを選ぶ。夫婦喧嘩で仲良いをする30の方法。その20、スキンシップを取り入れると仲良いをしやすくなる。仲良いにスキンシップを取り入れましょう。普通に話し合って仲良いをするのもいいですが、言葉は表現力に限界があります。言葉の表現はあくまで言葉の範囲です。そこで取り入れたいのがスキンシップです。スキンシップは感情に直接訴えかける力があるため、言葉では最大のメッセージを伝えることができます。スキンシップを加えるとさらに気持ちを伝えやすくなり、仲良いをスムーズにできます。例えば、相手の手に触れながら怒らせちゃったね。ごめんねと言ってみましょう。強く気持ちを伝えたいときは強く言ってみる。優しく気持ちを伝えたいときは優しく言ってみる。腹に触れているうちに心が落ち着きます。腹の柔らかい感情のおかげで、いい意味した雰囲気が柔らかいでしょう。手だけでもいいですが、相手の手を両手で包むように言うと、仲良いをしたい気持ちを強く伝えられます。仲良いに針を取り入れるのも一つの方法です。前から針をするのもよし。後ろから包むように針をするのもよし。横から針をするのも違った雰囲気が出るでしょう。両手でギュッと抱きしめると相手は優しい気持ちに包まれるでしょう。スキンシップを取り入れると、お互いが素直な気持ちになり、言いにくい人とも言いやすくなります。腕を組んでみるのも悪くありません。相手と腕を組むのは恋人の象徴でもあります。腕を組んだだけでもう仲良いになりたいような雰囲気になるでしょう。断固な気で素直な気持ちで謝りやすくなるでしょう。言葉で謝るのもいいですが、ぜひスキンシップを取り入れてみてください。仲良いにスキンシップを取り入れると難しい点でもきっとする仲良いできるでしょう。仲良いにスキンシップを取り入れる。夫婦喧嘩で仲良いをする30の方法。その11、生前整理中の仲良いは注意しておく。整理になると別に変わるよね。そう言われたことはありませんか。もし言われたことがあるなら、生前整理中の仲良いは注意が必要です。整理は怪我でも病気でもありませんが、仲良いを収まるようにしなくなります。確かに仲良いは早いに越したことはありません。 早めに仲直りをすればストレスからも解放されるでしょう。一日でも早く普段通りの生活に戻りたい気持ちもあるはずです。もちろん整理前整理中の仲直りもいいのですが、注意が必要です。整理中や整理前は体調や気持ちが不安定な状態になりがちです。整理前や整理中は頭痛、寒気、水、吐き気など体調の変化ではありません。いやいやしたり気分が落ち込んだりなど精神的な変化もあります。体調や気持ちが不安定な時に仲直りをしようとすると、思わぬ全体に仲直りがあります。気持ちに余裕がないと言葉を言いにくいかもしれません。変な態度で相手を返させるかもしれません。小さなことで感情が高ぶってヒステリックになるかもしれません。ここと体の調子が不安定な時に話し合うと仲直りのことがかえって判定は出させることもあります。普段通りに振る舞いたくてもそれを離れるようなことも、自分では冷静になりたくてもホルモンによる影響を抑えるには限界もあります。女性は生理前でホルモンバランスが大きく変わるため、その影響で人格が変わったような状態に陥ることがあります。生理になると別に変わるよねと言われたことがあるなら、判断で変化が検討である証拠です。もともと生理による影響が大きい人なら、生理前、生理中の仲直りは控えておくのも選択肢です。仲直りは肉体的にも精神的にも余裕のあるタイミングの方が長くなってきます。早く仲直りすることも大切ですが、タイミングを選ぶことも大切です。生理が終わって体調や気持ちが安定していることの方が冷静に話し合います。生理による影響が大きい人なら、生理前、生理中の仲直りは中枢。夫婦で仲直りをする30のこと。その順に、仲直りに立ち回りの話を申し込まない。仲直りに立ち回りの話を申し込まないことです。立ち回りとは、事故を起こした当事者同士の立ち回りを通過したものを言います。交通事故の場面で起きたようですが、仲直りの場面でも申し込もうとする人がいます。本当の交通事故や正式な裁判なら、立ち回りの話を申し込むのはまだ分かります。交通事故は、保険と法律の判断です。保険会社の請求も必要になるため、慎重に話し合う必要があるでしょう。しかし、あくまで日常的な変化の中なら、立ち回りの話を申し込むのは大げさです。3番は、私に責任がある。3対1であなたの方が悪い。5番の批判なら、5番は弁償してほしい。仲直りの場面で立ち回りの話が出ると、少しまた全般に上司ですでしょう。わざわざ複雑な話を申し出すと、具体的な数字の話し感じられ、素直な気持ちを伝えるのです。あくまで一般的な変化の中なら、立ち回りの話は申し出さないことです。細かいことを気にしないことも大切です。私は悪かった。私も批判。お互い様だったね。仲直りはシンプルな仕事で十分。細かい過失は気にせずお互い様だったね。という話は悪いの方が打ち解けた雰囲気で話ができます。変化の中に立ち回りの話を申し込まない。夫婦変化で仲直りをする30のこと。その13。必要な人であることを伝えることだと心に響くセリフはない。仲直りの際、心に響くセリフがあるとスムーズです。シンプルに仲直りをしたいとだけ最後のみですが、できればもっと心に響くセリフにしたい。では、どんなことにすれば相手の心に響きやすくなるか。それは必要を抑えるにします。自分の人生になくてはならない存在であり、大きな存在価値があることを伝えます。支えが手間っていることを思い出し、自分にとっていかに重要な人であるかしっかり伝えましょう。まだまだ私の人生に必要な人。喧嘩をしてから、まだまだ支えに気づいた。まだまだないと生きていけない。まだまだいつも助けられていることに気づいた。まだまだない人生なんて考えられない。こうした成功があると誰でも嬉しく感じるでしょう。相手の存在価値を求められて嬉しくない人はいません。自分がここから必要とされていることが実感できると、胸が熱くなるでしょう。思っているだけでは伝わりません。きちんと言葉に出すことでしっかり相手に伝わります。必要な人であることを伝えるとき、ぜひ相手の名前を含めるとさらに効果的です。自分の名前を含めると自分に向かって言われている印象が強くなり、ますます心に響きやすくなります。少し恥ずかしいセリフで言いにくいかもしれませんが、勇気を持って伝えましょう。セリフに泣きなかって忘れられない人となるでしょう。必要な人であることを伝えることだと心に響くセリフはないのです。必要な人であることをたっぷり伝える。夫婦変態で仲直りをする30のこと。その14。喧嘩中だからこそ大切な権利を奪う価値がある。喧嘩中でも権利はきちんと奪いましょう。喧嘩中は会いたくない、話したくない、顔も見たくないという3同士でしょう。ギスギスした雰囲気で息苦しさを感じるかもしれません。喧嘩中だから権利を奪うことではないと思って無視しないです。もちろん何もせずに過ごすのもいいですが、物足りない。年に1回しかない大切な権利を失えると自分の存在まで失えたように感じるでしょう。不仲という印象が強調され、彼の判定はますます消え込んでしまいます。むしろこうした権利こそ仲直りのチャンスです。抵抗感があるかもしれませんが、夫婦としての大切なイベントですが、きちんとお祝いをしましょう。例えば誕生日です。自分の誕生日でも相手の誕生日でも構いません。誕生日は誕生日ケーキを買って2人で一緒に祝います。名前が入ったネームプレートも添えると一層素敵です。誕生日プレゼントにメッセージカードを添えると完璧です。喧嘩中であるにもかかわらず、きちんと2人で誕生日を祝うことができれば優しい気持ちになるはずです。大切な日を覚えて出ていたんだねと、喜びに仲直りのきっかけになるでしょう。結婚記念日も欠かせません。夫婦にとって特別な日ですが、少し一致なレストランで贅沢な料理を堪能するといいでしょう。食事をすると夫婦が満たされ、贅沢な気分に包まれるでしょう。リッチな雰囲気に圧倒されれば、喧嘩中であることを忘れ、心地よい一つにしたいはずです。余裕があればバレンタインでホワイトでクリスマスも祝いたい。2人で過ごすイベントとして盛り上がれば仲直りもスムーズになります。喧嘩中だからこそ大切な権利を奪う価値があるのです。喧嘩中でも権利は無視せず、きちんと祝う。夫婦変態で仲直りをする30のこと。その15。仲直りをしない夫婦なら仲直りをしないことも存在。仲直りをする夫婦なら仲直りをすることも存在。夫婦変態をしたらできるだけ仲直りを行ってください。2人の将来のためではありません。子供の将来のためです。子供は親の様子を見ながら成長します。親は気にしていなくても子供はしっかり親を見ています。子供にとって親は一番の子供。子供の吸収力は私たちの想像以上です。子供は親の態度や言葉遣いを吸収しながら育っていきます。あなたの子供が移動します。仲直りをしない夫婦なら仲直りをしない子供も育てましょう。仲直りを放棄する親を見て子供は変化をしても仲直りはしなくてもいいのではないと学ぶようになります。仲直りをしないから変化をしたら仲直りをしましょうと言われたところで説得力がありません。仲直りできる子供を育ててほしければ夫婦できちんと仲直りの子供を見せることです。親は親らしく人間関係の子供を見せましょう。子供の健全な成長のためにも難しいかもしれませんが、なんとか夫婦で仲直りしてください。仲直りは人間関係で欠かせないものです。社会の学びを乗り越える女性でもあります。夫婦が仲直りしている様子を見て子供はすぐ育っていきます。これが仲直りだよ。変化をしたら仲直りをするのだよ。こうすれば仲直りができるよ。仲直りをする親を見た子供はこうしたメッセージを受け取るでしょう。夫婦にとって仲直りとは自分たちの間にある子供のためでもあります。仲直りをする夫婦なら仲直りをする子供を育てます。夫婦の仲直りは子供の教育の一環なのです。自分たちの間にある子供のためにも仲直りをする。夫婦変態で仲直りをする30のこと。その16。家を出ていった相手と仲直りをする3つのポイント。変態で相手が家を出ていった場合、仲直りが一段と難しくなります。一緒に暮らしているなら毎日会うので仲直りも良いですが、物理的に離れるとあって話の際、諸行です。家を出ていくことの状況が激しい変態であったのでしょう。家を出ていった相手と仲直りはデリケートなので慎重になる必要があります。仲直りの方法を誤るとそのまま戻ってくる仲直りもないとは言いません。家を出ていった相手と仲直りをするなら次の3つのポイントを意識しましょう。ポイント1、できるだけ早めに連絡を取る。まずできるだけ早めに連絡を取るようにしましょう。断固になって自分から連絡しないのは良くありません。連絡が遅くなると相手は自分が無視されているように感じ不安になるでしょう。本当に仲直りをしたいならできるだけ早めに連絡をするのが特策です。連絡手段は電話になりそうです。直接話をした方が一つ早くてスムーズです。ただし相手の都合が悪いようなメッセージを送るのもいいでしょう。一言のメッセージから相手の雰囲気を和らげていくのも一つの方法です。ポイント2、仲直りをしたい気持ちを伝える。自分が悪ければ自分の気を認めてしっかり謝りましょう。自分が悪いと認めて丁寧に謝れば相手の痛みを収めるのも早くなります。たとえ相手に批判したとしても一方的にせるのではなく仲直りをしたい気持ちを伝えることが大切です。相手はあなたが再び仲良くなりたくているとあれば自宅に戻る抵抗が小さくなります。会話の際はまた会いたい気持ちをたっぷり伝えて締めくくりましょう。心から出てくる正直な気持ちで構いません。相手として仕方ないことをたっぷり伝えれば相手の心に響くでしょう。ポイント3、外で一番嫌なら立っておく。相手に戻るのを拒み続けるなら以上外でやるようにしてみましょう。以上、外でやることでワンクッションを置くという考え方です。例えば、喫茶店やレストランであって食事をしながら話をします。飲食をしながら話をすれば心が緩んで穏やかに会話できるでしょう。以上、外でやって話ができれば抵抗感も和らぎ家に戻りやすくなります。家を出て行った相手と仲直りをするときは3つのポイントを意識する。夫婦で仲直りをする30のこと。その17、浮気をしたパートナーと上手に仲直りをする5つのポイント。ある日、パートナーの浮気が発覚した。当然、浮気をされたら大げさに発展するでしょう。浮気はトラブルの中でも最も起こってはいけない過ちの一つです。浮気をされてそのまま別れを決断する人もいる一方、仲直りをしたい人もいるはずです。しかし、仲直りをしたくても浮気という重大な何事も簡単に許すわけにはいきません。パートナーに浮気をされた時、どう仲直りをすればいいのか悩む人も多いのではないでしょうか。普通の変化の仲直りとは違い、浮気で仲直りをすることが特殊なポイントがあります。浮気をしたパートナーと上手に仲直りをするのは次の5つのポイントです。ポイント1、浮気の自主治療をじっくり聞く。まず、浮気に立った自主治療を聞きましょう。特に悲しみ、憎しみといった感情が一気に押し寄せてくるでしょう。感情に任せて浮気出したいことですが、それは冷静な話ができません。ヒステリックになると相手は意識して正直な事情を話しにくくなります。どんな浮気も事情があるはずです。痛みや憎しみが湧きなかったとしても、できるだけ感情を抑えて浮気に立った自主治療を聞くのが先決です。話し合うときは立ったままではなく、きちんと椅子に座るのがポイントです。椅子に座ると気持ちの落ち着きを話せるため冷静に話しやすくなります。時間がかかってもいいので浮気の自主治療を話してもらいましょう。ポイント2、原因の解消策を考える。浮気に立った自主治療を聞くので自分にできる改善策も見えてくるでしょう。 例えば、会話量が少なくて寂しかったとあれば、今度はコミュニケーションを増やす改善になります。結婚式が大変な乱暴になったとあれば、今度は丁寧で優しい態度を整える改善になります。浮気とはいえ、単なる出来事はありません。自分の原因の一端があることに気づくことで、建設的な改善策を生み出します。ポイント3、自分を反省していることを伝える。怒りだけでは浮気は防げません。怒りはむしろ浮気を促す原因になる場合もあります。本当に浮気の再発を防ぎたいなら、怒りを内容を抑える方が効果的です。自分に悪いことがあったね。次からこれを注意すると、今相手も笑顔になるでしょう。僕らが笑うのは自然な気持ちですが、相手の同強い口調で浮気を行うだけでは浮気の防止効果がありません。そういうことが、ますます浮気を助長させる結果を招く可能性もあります。浮気の話し合いでは、痛みを悲しみを抑えるのがポイントです。本当に心が傷ついて落ち込んでいる。あなたがそんなことをするなんて本当に悲しい。時には泣いてみせることも必要です。心が悲しんでいることを抑えると、相手は罪悪感と自己嫌悪で目が示されるでしょう。自分の過ちを反省するようになるため、浮気の再発を防ぎやすくなります。ポイント5、二度としない約束をする。最後に必要なのは、二度としないことの約束です。申し訳ないという生やしい言葉ではなく、二度としないという厳しい言葉で心から誓ってもらいましょう。厳しい言葉の方が従来されると伝わります。浮気をした後は、上手な仲直りを心がける。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法、その18、2人で解決できないなら第三者に入ってもらうのもあり。夫婦喧嘩は2人の問題です。2人の問題ですが、基本的に2人で話し合って仲直りをするのです。時間がないなら時間を過ぎます。誤解があるなら誤解を起こします。どんな喧嘩も仲直りができるようになっています。しっかり2人で話し合えば大きな喧嘩でも仲直りになるのです。しかし2人だけではどうしても解決できない場合もあるでしょう。お互い一歩も譲らなかったり、どうしても納得できなかったりなどです。話し合っても仲直りの兆しが見えない場合もあるでしょう。2人で話し合うために気持ちの付き合いになり、かえって溝が深まる場合もあるかもしれません。そんな時は第三者に入ってもらうのもありです。第三者の仲介役として思ってくれば、行き詰まった状況を抱いている場合があります。例えば、共通の友人です。長年2人を良くして共通の友人がいませんか。共通の友人なら男性でも女性でも構いません。2人を良くして共通の友人なら話しやすい雰囲気ができるでしょう。2人では解決できないことでも共通の友人なら2人の関係をまとめ強くてくれる可能性があります。また、同等の友人なら親が入ってもらうのもいいでしょう。自分の親でも相手の親でも構いません。立場の高い人が2人の間を取ることができるには、今に対立していたとしても物事がまとまりやすくなります。第三者に入ってもらうのは申し訳ないことかもしれませんが、意地を張っていると仲直りを妨げられて、第三者に頼るのは逃げても失礼でもありません。もちろん恥ずかしいことでもありません。2人だけでは解決が難しいと思うなら素直に承諾を頼るのが特策です。2人だけで仲直りが難しい場合は第三者に入ってもらう。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法、その19、仲直りの後に心がけた2つのポイント。明るい笑顔と明るい笑い。仲直りをしてしばらくは不安定な状態が続きます。2人の関係は修復できたもののまだ身の空気が流れているでしょう。人のことはすぐ切り替えられるものではありません。仲直りしたはずであっても思い空気が流れたり会話が自然になったりすることは珍しくありません。喧嘩の記憶が強いと思い出したくなくても思い出してしまいます。この時は仲直りができても喧嘩の量もしばらく引きずっているはずです。油断すると何かの調子で喧嘩が再発するかもしれません。そこで仲直りの後に心がけたいことが2つあります。明るい笑いと明るい笑顔です。明るい笑い。できるだけ明るい笑いを心がけましょう。ネガティブな笑いはさて、ポジティブな笑いをやりましょう。暗くて悲しい話より楽しく面白い話の方が思い出します。相手に合った嬉しい出来事でも構いません。個人的に合った悪い出来事でも構いません。明るい笑いを話せば自然と笑顔も増え、楽しい人と過ごせます。自然と雰囲気も良くなり、喧嘩の量が消えていくのです。明るい笑いも欠かせません。明るい笑いを楽しみながらニコニコしましょう。たとえ楽しいことがなくても、できるだけニコニコした笑顔を心がけます。楽しいから笑顔になるのではありません。笑顔になるから楽しくなるのです。笑顔は闇を消す力があります。笑顔さえあれば、喧嘩の量も減らない雰囲気も吹き飛ばせます。笑顔を心がければ、喧嘩をしていたことなんてすっかり忘れているでしょう。仲直りができてしばらくは明るい笑いと明るい笑顔を心がける。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法、その30、喧嘩の量は仲直りを前で吹き仲直りができてもしばらく気まずい雰囲気が漂います。仲直りをしたところからすぐ元の関係に戻ると理想的ですが、人間関係とは単純にいないもの。ギクシャクした状態が続き、なかなか円滑なコミュニケーションが取りにくいことがあります。過去の記憶はなかなか消えてくれません。以前と同じ状態になりたくても、このようにいかないこともあるでしょう。仲直りができてもしばらくは喧嘩の量も引きずってしまうのが普通です。そこでお勧めしたいのはオンラインです。仲直りができたら仲直りの内容をしてみませんか。例えば、大丈夫です。仲直りの面と、そしてピッチなレストランで豪華な食事を楽しみます。美味しい料理を堪能できれば、心が幸せで満たされるでしょう。レストランの中から雰囲気を変えれば、かなり厳格な雰囲気も吹き飛ぶでしょう。外食の仕事によって気持ちに不利ができれば、元の関係に戻れるはずです。また、仲直りの気持ちも勝手にもいいでしょう。旅や彼など実用的なものよし、ジュリア、ヤングなどアクセサリーもよし、物としての子供なら仲直りができた実感も強くなるでしょう。気持ちが仲直りをしたという証拠もあります。物として仲直りの内容をすれば仲直りができてよかった。と心から喜べるはずです。さあ、仲直りの内容を一つの面として楽しもうではありませんか。二人で楽しめる内容をして仲直りができた旅をしましょう。できれば、順位は4番目に向こうがおいらしい雰囲気で効果的です。少し心が当たりますが、少なくとも今ある最高です。おいらですから奮発しましょう。仲直りの内容は印象的な思い出もあります。仲直りの内容をしたとは、喧嘩をする内容に仲良くなっているかもしれません。仲直りができたら仲直りの内容をして喧嘩の量も吹き飛ばす。夫婦喧嘩で仲直りをする30の方法、まとめ。その1、喧嘩としては言いない行為に注意する。その2、喧嘩をした時の6つの見方を把握しておく。その3、まずそばに近寄って会う回数を増やす。その4、日常会話を通して少しずつ仲直りをしていく。その5、相手の良いところを思い出す。その6、昔もらったラブレターを読み返して仲直りをしたい気持ちを高める。その7、喧嘩があってもできるだけ普段と同じ態度です。その8、抵抗感があってもできるだけ同じ行動を行える。その9、話しかけられた時は仲直りの返事を意識する。その10、弁当や料理に仲直りをしたいメッセージを書いてみる。その11、パートナーの機嫌が良くなるポイントを示す。その12、相手のためにと割り切って考えてみる。その13、喧嘩から離れていても一緒に寝る。その14、サプライズで相手が喜ぶプレゼントを送ってみる。その15、仲直りしてくれるまで対応しないという要求を突きつけて、他人のストライキを起こす。その16、わざとして相手の労働を誘う。その17、家を出てくる相手を動揺させ仲直りをしやすい状況にする。その18、たっぷり気持ちをつづった手紙を送ってみる。その19、仲直りの話し合いは相手の腹を満たしたタイミングを選ぶ。その10、仲直りにスキンシップを取り入れる。その11、全部予約レートが大きい会社なら全部前、全部中の仲直りは中する。その12、喧嘩の仲直りに貸し割合の話を持ち込まない。その13、必要な人であることをたっぷり伝える。その14、喧嘩中でも記念日は無視せずきちんと祝う。その15、自分たちの考えでなく子供のためにも仲直りをする。その16、家を出て行った相手と仲直りをするときは3つのポイントを意識する。その17、浮気をした後などは上手な仲直りを行われる。その18、2人だけ仲直りが難しい場合は第三者に入ってもらう。その19、仲直りができてしまえば明るい笑いと明るい笑いを行われる。その30、仲直りができたら仲直りの祝いをして喧嘩の量も吹き飛ばす。